5月12日は民生委員児童委員の日。民生委員児童委員は地域の身近な相談相手です。問い合わせは保健福祉部管理課地域福祉係へ。民生委員児童委員以下民生児童委員は厚生労働大臣から委嘱され、社会福祉全般にわたる地域の身近な相談役として活動しています。現在区では429名の民生児童委員が活動しています。主任児童委員28名を含みます。地域の身近な相談窓口。民生児童委員は生活上で気がかりなこと、子育て、介護などの悩み事をお伺いし、その内容に応じて福祉事務所や子ども家庭支援センター、地域包括支援センターケア24などの関係行政機関への橋渡しをしています。秘密は守られます。東京都の非常勤特別職の公務員である民生児童委員主任児童委員には守秘義務があります。相談で知り得た情報は守られますので、安心してご相談ください。災害時に備えて。災害時に自力で避難が困難な方を地域の方々による支え合いで助け合うネットワーク作りをお手伝いします。民生児童委員が訪問し、地域の助け合いネットワーク地域の手の申請代行や避難支援プランの作成を行います。地域の助け合いネットワーク地域の手とは、一人暮らしなどの高齢者や障害のある方の情報を登録し、民生児童委員、消防署、警察署などに情報を提供し、いざという時のための地域の協力体制づくりを推進する区の制度です。子育て支援と児童の健全育成。地域の児童館や子育てサロンでは、乳幼児の身体測定や手遊びなどのプログラムに民生児童委員が参加し、子育ての支援を行っています。お気軽にご参加ください。また学校の夏休みなどには地域のパトロールなども行っています。地域の民生児童委員から。地域の皆さんが住み慣れた町で安心して暮らすことができるよう、住民の立場に立った相談・援助を心がけています。また高齢の方や障害をお持ちの方などが孤立しないように心の援助をするとともに、顔の見える関係づくりを進めていきます。一人で悩まずに、まずはお電話ください。私たちは皆さんの地域の身近な相談相手です。飼い主のいない猫を増やさない活動支援事業。区は飼い主のいない猫を適切に管理するグループの育成を目的としたモデル事業を行っています。この事業は、飼い主のいない猫杉並ルールを守って活動しているグループが管理している猫の不妊去勢手術の費用を獣医師会の協力を得て区が負担している事業です。問い合わせは杉並保健所生活衛生課、電話3391-1991へ。今年度の申請の受付を開始します。対象、複数の方々で飼い主のいない猫を適正管理しているグループ。手術承認予定頭数100匹、オス50匹、メス50匹。申し込み、申請書を6月11日筆着で生活衛生課、郵便番号 167-0051、荻窪 5-20-1 に郵送、または持参してください。申請書は生活衛生課で配布します。区ホームページからも取り出せます。ホームページアドレスは、http://www.杉並保健所 city.sugi.nami.tokyo.jp/です。なお、申請書は3種類あり、希望者には郵送します。後日、審査会で承認・不承認を決定後、通知します。飼い主のいない猫とは、飼い主のいない猫とは、無責任な人間が捨てた猫や、それらが繁殖して増えたものです。こうした猫には、新しい飼い主を探すなどしてください。それでも見つからない場合には、これ以上同じ境遇の猫が増えないようにするという意識を持ち、近隣の方の理解を得るため、次のことを守りましょう。1. 餌はできるだけ決めた時間に与える。自分の敷地ではない場合は、必ず土地の管理者の許可を得る。2. 食べ残しは片付けて周囲を清潔に保つ。3. 糞尿をした場合、その始末をする。4. 不妊去勢手術をする。猫の飼い主の皆さんへ。屋内飼育と修正使用。屋外は交通事故や感染症の危険など、猫にとって必ずしも安全な場所とは言えません。また、思わぬところで迷惑をかけているケースがあります。猫はできる限り屋内で飼育するようにしてください。また、一度飼い始めたら、最後まで責任を持って使用しなければなりません。動物の遺棄、捨て猫などは違法行為で、罰則規定もあります。不妊・去勢手術を。不妊・去勢手術を行うと、性格がおとなしくなる、発情期の鳴き声やストレスがなくなるなどのメリットがあり、屋内飼育もしやすくなります。杉並区地域防災計画を改定しました。問い合わせは防災課へ。杉並区地域防災計画は、区民の生命、身体、財産を災害から保護するために、区の地域における災害に関して、区や防災関係機関が、区民の協力のもとに、災害予防対策、災害応急対策や、災害復旧・復興対策を実施することについて定めたものです。改定に先立ち、広報杉並21年12月11日号などで改定案を公表し、杉並区自治基本条例に基づく区民等の意見提出手続きにより、皆さんからご意見を伺いました。いただいたご意見の概要と区の考え方は次の通りです。意見提出期間は21年12月11日から24日。意見提出件数は3件、4項目です。意見の概要。被害想定の根拠は何か。また、区の場所別被害は。区の考え方と政策等の反映状況。平成18年5月に、東京都防災会議が公表した首都直下地震による東京の被害想定により示された杉並区の被害想定に基づいています。区の場所別被害は示されていませんが、住宅地である区の特性を考慮し、木造住宅密集地域を中心とした地震に強い街づくりの対策として、不燃化や耐震化などの推進施策を計画に反映しました。意見の概要。今回の改定の具体的な改善内容は何か。区の考え方。改定後の地域防災計画では、新たな被害想定に基づき、死者の半減、避難者の減、外出者の早期帰宅を減災目標として定め、10年以内の達成に向けた施策を反映しています。具体的には、災害時、要援護者対策として、地域の助け合いネットワークの拡充や、震災救援所との連携強化を進めます。帰宅困難者には、帰宅の円滑化の支援と、 一斉帰宅の抑制を柱とした対策を進めていきます。また災害時に区が行うべき業務を継続・早期再開させるための対策として業務継続計画を策定します。意見の概要。減災目標に対し区はいつまでに何をするのか、また民間は何をやればいいか。区の考え方。建物の耐震化や木造密集地域の不燃化促進、消防力の強化、帰宅支援の強化などを計画に反映しました。民間は建物の耐震化促進や家具類の転倒防止対策の推進、自主防災力の強化などに対し支援を行っていきます。また事業所などに対しては地震発生直後の帰宅抑制や備蓄の推進などの啓発を行っていきます。意見の概要。備蓄倉庫の数が少ないと感じる。区の考え方。現在区は区内29カ所に災害備蓄倉庫を整備しています。このほか区立小中学校66校を震災時の救援所としていることから、学校内に防災倉庫を設置しています。今後も備蓄品目や数量の配備計画と合わせて備蓄倉庫の整備を行っていきます。以上です。改定後の地域防災計画の全文と改定案に対する区民等の意見は区ホームページのほか、防災課、区役所西棟6階、区政資料室西棟2階、区民事務所分室、駅前事務所、図書館で閲覧できます。また杉並区地域防災計画の改定と合わせて、災害時にも区が行うべき優先業務をあらかじめ選定し、限られた人員資源のもとに事業を早期に再開開始させるための対策を定めたものとして杉並区業務継続計画震災編を策定しました。業務継続計画震災編は区ホームページのほか、防災課、区政資料室、図書館で閲覧できます。区ホームページは http://www.city.sugi.name.tokyo.jp/です。